今朝は聖霊降臨日、ペンテコステを記念する礼拝を捧げております。ペンテコステ、これは聖霊が来てくださった日であります。その日、聖霊は天の父と御子キリストのもとから来てくださいました。そして聖霊は教会を生み出して、またキリストを信じる私たち一人一人の存在のうちにも場所を占めてくださいました。私たちを住まいとしてくださった。今この時も聖霊は生ける神として私たちと共におられ、私たちの命を生かしてくださっています。私たちの思いや考えや言葉や働きの一切は、目に見えないお方の働きでありますけれども、しかし聖霊の守りと導きと促しのもとにあります。主イエスの恵みをすべて携えて、聖霊は私たちのもとに来てくださり、そしてその聖霊の守りと導きのうちに、今私たちの全存在が置かれているということであります。さらに聖霊は教会を生かしてくださっています。全世界の教会は、そして私たちの教会も聖霊に生かされています。教会が聖霊に生かされている、それはキリストの愛の命に生かされているということであります。キリストの命の霊であられる聖霊は愛の神であられ、それゆえ教会もまた神の愛によって生かされています。今朝はコリント第一書の12章の4節から11節を選ばせていただきました。この箇所で、この手紙の著者である使徒パウロは、教会に与えられている聖霊の賜物について語っています。そして教会のうちに働きたも聖霊の働きということについて、二つのことを語り示しています。一つは、聖霊は教会に連なって生きる一人一人を愛しを重んじてくださるということです。私たち一人一人のうちに聖霊が備わってくださる。その私たちは神に作られ、また神の前にかけがえのない存在、かけがえのない個人です。個性を持ち、育ってきた環境も性格も興味も関心もそれぞれであります。聖霊なる御神はそうした私たちの個性に寄り添い、これを最もふさわしく生かし用いる、そうした仕方で働いてくださる方です。私が私であるということを、このことを重んじて、その私があらゆる面において最も祝福されるように整えながら、私をキリストに似る、キリストにあやかるものとしてくださって、そしてこの私がキリストに仕え、また教会に仕える働きのために用いられること、このことのためにも働いてくださるわけです。つまり聖霊は人間の個性というものを決して殺したり軽んじたりはなさらないんです。この世の指導者たち、政治家や権力を持つ者たちは、時に無理やりにでも神を一つの原理に束ね、一つの色に染め上げ、一人一人の個性を殺そうとすることがあると思います。聖霊の働きはこれとは正反対であります。また教会の働きにも同じことが言えます。パウロは8節以下で、教会に備えられている聖霊の賜物を一つ一つ数え上げています。知恵の言葉、知識の言葉、信仰、病気を癒す力、奇跡を行う力、予言する力、霊を見分ける力、異言を語る力、異言を解釈しする力であります。賜物にはいろいろあり、務めにはいろいろあり、働きにはいろいろある。教会にはさまざまな働きがあり、 聖霊の賜物もまた多種多様であります。そして聖霊はその多様性ということを重んじる仕方で働いてくださる方であります。しかし同時に二つ目のことがありまして、それは聖霊の賜物はただ多様であるというだけではなくて、その多様な賜物が全体として美しい秩序を持ち、統一を保っている。多様でありながら、決してそれらはバラバラに無秩序に働くのではなくて、調和をもって一つに滑られているということです。それはなぜかと言いますと、教会の頭であられるキリストはただお一人であって、またキリストの体である教会もただ一つであるからです。一人のキリストの霊であられる聖霊は、当然教会を一つキリストの体とすることのために働かれるのです。教会に備えられている多種多様な賜物、それをお与えになるのは同じ霊であり、それをお与えになるのは同じ主であり、すべての場合にすべてのことをなさるのは同じ神であられ。そして大切なことは、一人一人にその霊の働きが現れるのは、実に全体の益となるためであるということです。多種多様な賜物が互いに生かされ、教会全体を益する、また教会が一つになる、そのためにあるということであります。それが、パウロが語るもう一つのことです。すなわち聖霊は一致をもたらす方であり、教会にキリストにある一致をもたらすために働きたもということです。つまり、聖霊は多様性の霊であられるのと同時に、一致の霊でもあられる。この両方の面を正しく偏りなく理解するということが、大変大切なことであります。そして、聖霊の働きにおけるこの二つのことは、神ご自身から来るものであって、教会に連なる者たちが自ら生み出した性質ではないんです。これはそもそも、聖霊ご自身のご性質であり、教会はそれを帯びている、映し出しているということなのであります。実は、パウロはこの手紙を書いたとき、宛先でありますコリントの教会は、党派争いの最中にあって、教会が分裂しかねない、そういう危機に直面しておりました。コリント教会は速やかに一致を取り戻さなければならなかったわけです。では、教会が一致を取り戻すには、どうすればよかったのか。そもそも、教会は何によって一つとなるのか。それは単なる仲間意識によってではありません。教会が一致しているということの意味は、単に人間関係がスムーズにいっているといったことではありませんし、あるいは誰か特定の人が力を持って他の人たちを抑えつけている、支配している、それで表向き平穏に見える、そういうことでもありません。教会の一致は信仰による一致であります。教会の頭であるキリストにある一致です。聖霊による一致です。つまりキリストの霊が聖徒たちを一つに結びつける。教会の一致がどこで生み出されるのか、養われるのか、一言で言いますなら、主の日の礼拝においてです。礼拝において神をあがめ、御言葉を聞き、共に聖餐の恵みに預かり、主の食卓の交わりに連なることで、それは養われ育まれていくのです。つまり私たちのうちにある何らかのものが教会を一つにするというのではありません。 私たちの外におられるキリストが私たちに近づかれ、私たちと一つになっていき、私たちを住まいとされ、教会を聖霊の宮とされ、ご自身の豊かなる恵みをあふれるほどに注いでくださる時に、そして私たちがその恵みを分かち合う時に、その時にこそ私たちは文字通りキリストにあって一つとされるのです。聖霊の働きということについてさらに考えてみたいと思います。私たちの一人一人に聖霊の賜物が与えられている。そして私たちはおのおのそれを用いて教会に仕え、教会を立て上げるための働きを担います。その時にはっきり覚えておくべきことがあるのです。それは先にも言いましたが、聖霊は教会を、またキリスト者一人一人を住まいとしてくださって、つまり聖霊の臨在もしくは内住ということです。そして神が働かれるのだということ、神が働かれる。確かに私たちは教会においても自ら意思し行動し、共に教会の形成のために力を尽くし、そのための責任をも担い合うわけですけれども、そのことは聖霊の賜物は神が備えていてくださるけれども、それを用いての働きは私たちが人間が腕まくりをしてするということではないんです。聖霊が私たちのうちに住まわっていてください。この臨在の恵みの事実のあることを思いますならば、当然私たちのうちに神が働かれる、神が自ら働いてくださる、そのことが確かめられなければならないということであります。6節に働きという言葉がありまして、7節にも一人一人に霊の働きが現れるとあります。誠に大切な言葉です。そしてその働きという言葉に関連して、すべてのことをなさるのは同じ神とも言われている。そしてここでの働きという言葉は二つの意味を持っています。一つは、聖霊の賜物を受けた人間の働きです。けれどももう一つ、もっと根本的なものとしての、神ご自身の働きです。神は、人間の働きをも働く神であられます。人間のすべての働きと営みの根源に、最も根本にあるところに神は働いて、お自身の生ける命をもって生かしてくださる。これは事実です。そして私たちがキリスト者であるかどうかは、その事実にいかに敏感であるかどうか、このことにかかっています。神は私たちにとっては他者であられます。つまり作り主と被造物との間にはっきりした区別があります。同時に神は私たちのうちに働きたもう方です。それは言葉が肉となられ、すなわち御子キリストが私たちと同じ人間性をまとわれ、私たちをあがない、さらに御子の霊が私たちを住まいとし、私たちの命の働きの根源において生きて働いてください。このことにおいてです。これこそが聖霊の働きの神秘です。教会はまさに神の働きたもう場所であります。そして、教会のうちに働きたもう、この聖霊の働きを信じること、この信仰ということが、教会を生かす、教会を支える屋台骨であるわけです。これがなければ教会も教会とは呼べないということであります。 実はコリント教会の誤解はここにあったわけです。コリント教会の信徒たちは教会が聖霊の宮であるということを忘れてしまっていたのです。それゆえ教会における聖霊の生ける働きということを顧みなかったのです。自分たちが手足を動かして、しかしそこでは教会は当然教会としての根本的な性格を失ってしまう。この世的な人間的な集団に過ぎなくなってしまう。党派争いが生じても不思議はないのです。そのように教会が聖霊の宮であるということ、教会と教会に連なる私たち一人一人のうちに聖霊が働き出せるということ、この神の側の恵みの事実ということを覚えるときに、一体教会にとって何が一番大切なことかということが分かってきます。教会が生きるために最も大切なことは何か、何を置いても私たちが真っ先になすべきことは何か、それは聖霊の臨在と働きを祈り求めることです。聖霊がお働きになる、余地を残しておく、場所を空けておく、そして聖霊の生ける働きに信頼をし、聖霊の導きに従い、聖霊に仕える。繰り返しますが、これが教会の屋台骨です。この祈りと信仰のないところでは聖霊はお働きにならない、なれない。そして教会は人間的な壁を打ち破ることはできないでありましょう。しかしこの祈りと信頼とがあるならば、からし種一粒の信仰があるならば、教会はまさにキリストの体として、キリストご自身を持ち出す幸いな場所となるのです。あるキリスト者が語っている二つの言葉を紹介しておきたいと思います。キリストの生ける臨在は、仮に私たちがそれを全く感じていないとしても、決して私たちを見捨てることはありません。私たちのうちに疑いの思いが兆しているように感じられる時があるかもしれません。しかしそれらすべてを超えて、そこにはキリストの絶えることのない臨在ということがあるのです。神は人間のどんな言葉も理解されます。沈黙のうちに神の近くに留まること、それがすでに祈りです。口は閉じていても心が神に語っています。そして私たちの思いをはるかに超えて、キリストの御霊が私たちのうちで私たちのために取りなしておられるのです。この聖霊の生ける働きへの信頼信仰ということを教会は分け持つ、生徒たちの一人一人は分け持つ、そこにキリストの教会というものが霊的に確かなはっきりした仕方で姿を現してくるわけであります。おしまいに一つのことを覚えたいと思います。それは教会は一つキリストの体である、キリストを頭とするキリストの愛に結ばれた共同体であるということです。私たちが聖霊に生かされて生きるその証拠が何か、聖霊に生かされて生きていることの印は、お互いの悲しみや苦しみや痛みをキリストにある愛をもって共に担うことであります。キリストにあって苦しみも喜びも共に分かち合って生きることであります。そのようにであるならば、確かに私たちは聖霊に生かされている。そしてそれができるとすれば、それは私たちがキリストの愛に生かされているから、聖霊の愛の絆に結ばれているからであります。 愛というのは美しい言葉であります、まあ、しかし私たちが聖霊に生かされて生きる、そのことを念頭において語られる愛は空ごとではありません。人間に自然に備わっている人間愛というものとも異なる。パウロがここで語る愛はいわば霊的な戦いを必要とする愛です。それを実践するにあたって魂の修練を必要とする、そういう種類の愛です。そして聖霊が実らせてくださる愛とはそのような愛なんです。この世の中で愛がどのように理解され、どのようなものとして語られているのか、聖書の示す教会において表せる愛ということをしっかり私たちが捉えていないと、この世的な愛に足元をすくれてしまうでありましょう。どのような愛に教会は、生徒たちは生きるのか、パウロの言葉から学んでおりたいのです。その愛は決して華やかなものでも、耳障りの良いものでもありません。霊的な戦いによって勝ち取られるべきものです。小さな命やか弱い命や悲しみ苦しむ命に寄り添って生きること、実はそこにも戦いが必要です。また修練も必要です。聖霊を祈りに求めることが必要です。なぜなら私たちは生まれながらに力を好み、富や権力を好むものだからです。そういう古き人との戦いの最中で、私たちはキリストにある愛を生徒の交わりに生きることの中で身につけていくのであります。重ねて申しますが、私たちが愛の人となるために、聖霊の働きを祈り求めるということが最も大切です。聖霊が私たちを愛の人に作り変えてくださる。つまり愛の人は愛の人である以前に霊の人であるということです。十字架の愛は人の命を奥底から生かす愛です。神の真理と命に至る道において分け与えられる愛です。聖霊は愛の帯と呼ばれます。頭なるキリストと体なる教会は聖霊による愛の絆によって結ばれています。生徒たちの一人一人も聖霊にあって互いに結ばれています。教会における愛の交わりは聖霊の賜物を互いに重んじ合い、生かし合う自由の中で、愛の自由の中で目に見える仕方で担われ実現していく、そういうものであります。このキリストにある愛において愛の帯である聖霊に結ばれて、教会は一つである、一つの体であるということであります。祈ります。主なる神様、主イエスは求めるならば与えられると、あなた方が祈り求めるならば必ず聖霊が与えられると、そのように仰せになりました。この御言葉に私たちが命をかけて生きることができるように、この御言葉を信じ、またあなたの霊であられる聖霊により頼んで、あなたの働きに信頼をして、私たちがこの世の限界を超えていく、誠に天の国を映し出す、そうしたキリストにある愛に結ばれて生きることができるように、またあなたが備えておられる聖霊の賜物の多様性を大切にし、一人一人の命と人格とを大切にしながら、聖霊に結ばれた幸いな祝福された生徒の交わりを気づいていくことができるように、どうか導いてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。